気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、様々な角度から必要な情報をお届けする番組です。さて、新年度がスタートしましたが、今月のテーマは高松市危機管理課の取り組みについて進めていきます。つい先日も愛媛県、高知県で最大震度6弱の地震が発生し、ここ高松でも震度3を観測しました。大規模な災害はいつどこで起こるか分かりません。地域のつながりを大切にしながら防災意識を高めていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課の協力でお送りします。さあ、気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。今月から高松市危機管理課の美濃さんと一緒に番組を進めていきます。美濃さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今年1月の市民防災講演会の放送などにも出ていたので、もしかしたら私の声を聞いたことがある方もいるかもしれません。危機管理課での勤務は3年目ですが、4月から部署内のメンバーや担当業務も変わり、かつ今年に入ってから大きな地震も発生しています。より一層気を引き締め業務に当たっていきたいと思っています。
はい、改めて皆さんよろしくお願いいたします。さあ、今回テーマがですね、危機管理課の業務や取り組みの紹介ということで、改めてラジオを聴く皆さんに、高松市危機管理課というのがどういった取り組みをしているのか、どういった業務をしているのかというのをですね、ご紹介をしていければと思うんですけども、まずはこの高松市危機管理課というのが一体どういった組織なのかというのをご説明いただいてよろしいですか。
はい、高松市危機管理課は高松市役所の中で防災の全般的な業務を行っている部署です。具体的には台風や大雨などの風水害、地震、渇水などの災害対応や国民保護に関する業務を行っています。国民保護とは、武力攻撃や大規模テロがあった時、国、自治体、関係機関などが協力して住民を守る仕組みのことです。
はい、
全員で11人の比較的小規模な部署で、事務職だけでなく高松市消防局から出向している消防士も含まれています。また全国的に防災関係の部署は体力的な問題等から男性が多い傾向があり、女性がいない自治体もありますが、高松市危機管理課では私を含め2人の女性が働いています。
はい、では危機管理課、日頃の業務内容というのはどういったものになるんでしょうか。
防災については、災害が起こっていない平常時では市民の方たちなどに向けた防災啓発や避難所の指定・変更、災害時緊急物資備蓄の管理、災害時の対応に関する計画の策定など、災害時に備える内容の業務を行っています。ちなみに私はこのラジオ番組をはじめ、香川大学と連携して毎月1回行っている防災イベントなど、防災啓発関係や家具の固定器具の購入費用等の補助金、災害時のための計画の修正などの業務を担当しています。
はい、もうまさに防災というものをすべからく賄っているという感じですかね。
そうですね。
はい、ではこの危機管理課、実はですね、市役所とは別のところにある危機管理センターというところにあるんですが、この危機管理センターというのがすごいんですよね。ぜひこの施設の方を紹介していただけますか。
はい、危機管理課は高松市防災合同庁舎、別名危機管理センターの中にあります。おそらく皆さんもご存知の番町にある高松市役所本庁の西側にある建物です。この危機管理センターは、市民の方に防災についての知識を深めてもらうため、施設の設備を見学してもらうことができます。危機管理センター1階の高松防災プラザ、3階災害対策本部室、4階通信指令室が見学できます。見学をご希望の方は、実施日の3ヶ月前から受付しておりますので、 ホームページに様式を掲載している施設見学申請書に必要事項を記入しご提出ください。
はい、実はここね、見学もすることができますので、ぜひ皆さんもまだ行ったことないという方、綺麗な建物ですね、ぜひ見学来ていただければと思いますけども、まあ、皆さんこの危機管理センターに今危機管理課の方があるという話なんですけども、この元々は市役所の方にあったわけですよね。それがあの危機管理センターの方が作られたということなんですけども、これあのなぜ作られたんですか？
高松市は比較的自然災害が少ないと言われていますが、近年は大雨などの自然災害が増加している傾向にあります。また今後発生が想定されている南海トラフの大地震については30年以内の発生確率が 70-80% と言われています。また東日本大震災の際には未曾有の地震、津波災害により被災地では行政機能が壊滅状態になる自治体があるなど、想定を超える被害をもたらしました。高松市防災合同庁舎、別名危機管理センターは、このような大規模災害が起きた場合でも、あらゆる情報を集約して分析し、市民の皆様へ迅速かつ効果的に災害情報や避難情報などを提供することができる安全安心のまちづくりの中核施設として整備しました。
はい、ではこの施設の概要をご紹介ください。
危機管理センターは災害対応の本部でもあることから、地震、水害など災害に強い建物となっています。浸水被害を受けないよう1階の床を1メートルほど上げておりますほか、基礎免震構造を採用しています。基礎免震構造とは、建物と基礎の間に免震ピットと呼ばれる空間を設けることで、地震による水平の揺れが直接建物に伝わらず、建物の損傷を防ぐことができる仕組みです。また自立運転にも対応した太陽光発電システムや72時間運転が可能な自家発電システムも完備しており、停電などが発生した場合にも継続して業務を行うことが可能です。
はい、そしてこの危機管理センター、危機管理課以外にもですね、様々な部署があるんですけども、どういった部署が入ってるんでしょうか？
はい、1階2階には香川県広域水道企業団の市民窓口機能を配置し、6階に水道企業団の事務部門を配置しています。災害発生時に市役所本庁と連携を図るため、災害対策本部室及び危機管理課のある3階に市役所本庁舎との連絡通路を設置しています。また業務継続に欠かせない重要データや情報機器を守り、建物機能を維持するため、サーバー室や電気室などを浸水の恐れのない上階層に配置しています。消防局については4階5階に配置されており、特に災害対策本部と緊密な連携が必要な司令管制室や消防対策本部室は災害対策本部の直上階に配置しています。ちなみに皆さんが119番通報をすると4階の司令管制室につながります。このようにこの庁舎には災害対策に関連する部署が配置されており、これらの部署が密接に連携することによって24時間体制での適切な災害対応ができるようになっております。
なるほどですね、ありがとうございます。ではちょっとここから細かく深掘りしていくんですけども、まずはこの災害対策本部室ですね、これは一体どういったものなんでしょうか？
災害対策本部室は危機管理センターの3階にあり、危機管理課執務室に隣接しています。100人程度は入ることができる大きな部屋で、すぐに災害対応ができるよう机や電話が配置されています。この部屋は災害が起きた時や起きる前の警戒段階の時に、高松市長をはじめとする関係職員が集まって、災害に関する情報をまとめて素早く避難指示などの発令や災害対応ができるように作られました。この災害対策本部室ができる前は、隣の市役所本庁舎の3階会議室にて集まった職員が机や椅子を並び替えたり、電話やインターネットの配線をつなげたりするなど、本部体制が取れるまでに時間がかかっていました。本部室としていつでも使えるように準備しておくことで、急な災害にも焦らず素早い対応が取れるよう備えることができています。前方にある大型パネルでは、国や消防局などが設置しているライブカメラの映像や ICT を取り入れた水位や潮位の情報をリアルタイムで確認できたり、 報道がどのようにされているのかを確認できたりします。
なるほど、いろいろと考えられて作られているんですね。では続いて1階の高松防災プラザですね、こちらについてご紹介いただけますか。
はい、高松防災プラザとは危機管理センター1階にある防災情報発信スペースです。市民に親しまれ防災をイメージしやすく覚えやすいというコンセプトのもと、公募により愛称を高松防災プラザとしました。この高松防災プラザでは地域における防災力の向上を図るため、関係機関や大学などと連携し防災に関する様々な情報発信を行っております。大型モニターを活用し、南海トラフ地震に関する動画など音と映像による啓発を行っておりますほか、先ほども触れました、香川大学と連携して毎月1回行っている住民向け講演会防災まちかべの会場としても活用しています。他にも本市と協定を結んでいる西村ジョイ様からご提供いただいた家具の転倒防止器具や長期保存が可能な非常食、非常用持ち出し袋に入れておくものなど、さまざまな防災グッズの展示や、4月からは社会福祉法人高松市社会福祉協議会による平成16年台風16号23号の高松市内の被災状況や、平成23年の東日本大震災、平成28年熊本地震についての展示、南海トラフ地震による屋内の様子や津波による浸水の状況を想定した CG 映像などがご覧いただけます。これらの展示内容につきましては、年に数回入れ替えを行い、時期に応じた情報発信となるよう努めています。今後も皆様が気軽に立ち寄れる情報収集の場として、整備していきたいと考えております。
はい。もう僕も何度かですね、こちらの方には足を運ばせていただいたことあるんですけども、本当に行って、そこにあるものを見るだけでも勉強になったりしますよね。ぜひ皆さんも見学の方行ってみてはいかがでしょうか。さあ、続いては取り組みになりますかね、高松市防災マップについてご紹介ください。
災害はいつどこで発生するか分かりません。だからこそ普段から備えておくことが大切です。今すぐにできることの一つが身の回りの災害リスクの理解です。災害リスクを理解することは命を守る基本になります。災害リスクを知るために防災マップの確認をしてください。高松市では防災情報や地域コミュニティ別ハザードマップなどをまとめた高松防災マップと、洪水や土砂災害、高潮などの災害の種類ごとのハザードマップを作成しています。高松防災マップや洪水ハザードマップなどで浸水、土砂災害などの地域の災害リスクを事前に確認してみてください。住んでいる場所や学校、職場といった普段自分がいる場所が安全かどうか事前に知っておくことが重要になってきます。避難指示などが発令されても自宅で安全が確保される場合は自宅に留まることも検討してください。また避難先は安全な場所にある親戚や友人宅への避難も検討してください。
はい。さあ、こういった高松市防災マップをはじめ、この市民の皆さんに災害の発生などをですね、お知らせすることも業務の一つになっているんですよね。
はい。災害時の情報を知るためにはどんな方法があるのか知っておくことも重要です。台風や大雨、津波などの災害の発生する可能性が明らかに高まった場合には、防災行政無線や消防トン署からサイレン音や音声による緊急放送を行い、避難情報などについて周知します。サイレンが聞こえたらテレビやラジオの情報にも注意してください。また台風などの時は風や雨の音でサイレンが聞こえづらくなったり聞こえなかったりすることがあります。日頃の備えを忘れず、台風が近づいている時などは気象情報に注意してください。この災害時の緊急放送ですが、防災行政無線と同じ内容を今お聞きの FM 高松でも同時に放送します。災害が発生する可能性が高まっている時などは、あらかじめラジオで FM 高松をかけておくと緊急放送の内容が確認できます。また高松市が平成30年度まで購入補助事業を行っていた高松市防災ラジオをお持ちの方は、電源につなぎ待機状態にしていれば緊急放送を受信した際、自動で災害情報を最大音量でお知らせします。
はい。まあ、最近では様々なメディアがありますけどもね、ラジオというのはもう電池一つで動くメディアでありますんで、こういった災害時の時にラジオというのが非常に今注目されているんですよね。ですので皆さんもこのラジオから聞こえるこの緊急 情報というのもですね、ぜひチェックしていただければと思います。さあ、その他にもですね、香川県防災情報メール、さらには香川防災ナビというのもされているんですよね。
避難情報は他にも様々な方法を用いて伝達されます。情報を受け取る側も避難情報や防災情報を得る手段を一つだけに絞らず、複数考えておくようにしましょう。今おっしゃっていただいたものを紹介していきたいと思います。一つ目は香川県防災情報メールです。平成26年4月から配信を始めたサービスです。携帯電話やスマートフォンなどを事前登録していくことで、高松地方気象台が発表する気象警戒情報など、市町が発令する避難情報など希望する情報がメールで配信されます。外出先でもメールで防災情報が受け取れる便利なサービスです。災害に対する備えや実際の避難などにお役立てください。登録は無料ですが、通信料は登録者の負担となります。2つ目は防災アプリ、香川県防災ナビです。香川県では災害時における避難情報などを迅速かつ的確に提供するため、令和2年4月から防災アプリ香川県防災ナビを導入しています。このアプリではスマートフォンの持つ位置情報を活用したハザードマップ、避難所の地図表示機能など、適切な避難行動を支援するための機能を備えています。
はい、ありがとうございます。さあ、続いてなんですが、美濃さんのですね、メインの業務の一つでもあります家具類の転倒防止対策補助金についてですね、こちらご紹介いただいてよろしいですか。
はい、先月の放送では小原からコラムのコーナーで家具類の転倒防止対策についてお話ししました。その時触れていた高松市が例年行っている家具類転倒防止対策器具の補助金について詳しくお話しします。補助金を利用できる方は高松市内に住所を有し、市税の滞納がない方です。また1世帯につき1回までの交付、補助の対象は令和6年度に購入し取り付ける器具となっております。購入と取り付け費用の3分2以内、上限1万円までを補助します。ですので1万5000円以上購入した場合は1万円を補助、9000円使用した場合は6000円を補助となります。また今年度からは器具の購入費用に加えて取り付け費用も新たに補助の対象になりました。工務店やホームセンターなどの事業者によって取り付け作業を行った場合は、その際にかかった費用も補助金額に入ります。申請期間は令和6年5月7日から10月31日までです。ただし予算額に達した時点で締め切ります。毎年多くの申請をいただき、早い時点で受付が終了となっているため、利用を希望される方はお早めにお申し込みをお願いします。詳細はホームページや高松市広報高松5月号にも掲載していますので、ご確認ください。
はい、こういった補助金というのは本当にありがたいですよね。ぜひ皆さんも検討してください。続いて防災まちカフェですね。
先ほどの説明の中でお話ししました香川大学と連携して毎月1回行っている市民向け防災イベント防災まちカフェですが、次の開催は明日4月25日木曜日14時30分から15時30分の予定です。テーマは災害時における AI とドローンの活用。講師は香川大学四国危機管理教育研究地域連携推進機構特命講師久保しおり先生です。会場と Zoom でのリモートの併用開催となっていまして、会場参加の場合は申し込み不要ですが、リモートでの参加の場合は事前申し込みが必要です。残念ながら今月開催分のリモート参加の申し込み受付はすでに終わっておりますが、会場参加は当日参加が可能ですので、ぜひお越しください。こちらも詳細や今後の開催情報についてはホームページをご確認ください。
はい、ありがとうございます。では皆さん、最後にですね、皆さんからもコラムの方をお願いできますか。
はい、皆さんの記憶にも新しいと思いますが、先週4月17日には豊後水道を震源とする地震が発生し、愛媛県と高知県で震度6弱の揺れを観測しました。高松市内でも震度3の揺れを観測し、緊急地震速報が鳴ったため驚かれた方も多かったのではないでしょうか。私は揺れが収まった後、家族や職場の状況を確認して 自宅待機となったのですが、余震の可能性を考え、念のため非常持ち出し袋などを玄関に出し、家の外にすぐ出られる格好に着替え、ベッドの横に厚手のスリッパを用意してから寝ることにしました。皆さんも地震だと思ったら、自分の身を守る行動をするとともに、玄関のドアを開けて出口を確保してください。その後、できれば火元を確認して、靴を履き、家族の安否確認を行うようにしてください。また、災害はいつ起こるかわかりません。自宅で、職場で、学校で、外出先で、被災した時でも焦らず適切に避難ができるよう、日頃からご家族で避難場所の確認、災害時の非常持ち出し袋の点検、連絡手段の確認など話し合ってみましょう。ぜひ今日から防災減災対策に取り組んでみてください。
はい、ありがとうございます。まあ、皆さんのねお話の中にもありましたけども、先日もう夜11時過ぎにこの地震の方が発生したんですよね。災害というのは本当にいつ起こるか分かりませんし、もうこういったところでね焦らないためにはやっぱり備えることが必要だと思います。ぜひ皆さんも防災減災対策、日頃から取り組んでいただければと思います。さあ、というわけで今回の気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、高松市危機管理課の美濃さんにお話を伺いました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、エンディングのお時間となりました。今回は高松市危機管理課の業務や取り組みの紹介をテーマに番組を進めてきました。それではこれ、防災まちカフェのお知らせです。令和6年度第1回防災まちカフェ、日時は4月25日木曜日、時間は14時30分から15時30分、場所は高松防災プラザです。今回のテーマは災害時における AI とドローンの活用です。会場リモートの2形式で開催されますが、リモートは事前申し込みとなり、現在申し込み受付は終了しておりますので、興味のある方は当日会場の方にお越しください。次回のこのラジオの放送は5月29日水曜日13時からです。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、この番組は高松市危機管理課の協力でお送りしました。